2023年5月18日木曜日、時刻は午前8時ちょうどになるところです。大阪は今日も晴れてますね。ただ昨日とは違って全体的に雲が広がってます。いや、昨日の暑さは参りましたね。大阪は30度、前橋35度ってどういうことと。これしかしやっぱり体調に来ますよね。で、やっぱ寒暖差が激しいから、まあ、どこかにこう出るわけですけれども、その人の弱いところに多分出るんじゃないかなと思いますが、私はこの間からなんか背中がすごくちょっと痒くって、まあ乾燥してるのかなと思ったり。で、これ毎日こう喋ってますから声の調子もやっぱり違うんですよね。毎日不思議なもんですねっていうか、まあ、そういうもんなんでしょう、身体体っていうのは。で、今日なんかでもちょっとこう喋ってて喉がやっぱちょっとおかしいなと思ってみたり。いやいやいや、とにかくもう本当に気候に人間は左右されますから、体はとにかくちょっとこう気にかけといて予防というか、まあ、この間もちょっと油断して冷えたら腰が急に痛くなったりとか、で些細なことで結構来ますから気をつけたいですね。さてさて、昨日おとといですかね、まあおとといもすごくお天気がよくって、で夕方ちょっとこうキレのいいところで仕事をやって、で、あ、もうそろそろ帰ろうかなと思った時に、なんかこう夕方のね、それでも日差しは強くって、まあ、部屋からは外の空は見えないんですけれども、ビルの谷間、隣のビルの白いこう壁にですね、日差しが当たったりとかして、あ、いい日だなと思って、何気なくふっとこう思い出した人がいて、でもう何の用事もないけれども、まあ、いつもお話しているように、まあ、何かふっと思い出した時にはもうそのまましないというか、何かまだアクションを起こすというか、で、まあ、普通だったらまあ手紙書いたりはがき出したりするんですけど、まあ、それもあれだから、まあ、この気分をそのままということでメールを送って、でふっと、ちょっと遠くに住んでる人なもんですから、で、まあ、こっち関西の方、近畿の方に戻ってきた時に会えたらなとこう思ってるわけですけれども、でメール出したのと、あ、ひょっとしたらこっちに来るようじゃあるんちゃうかな、どちらかとなんかふっと思ったりして、そうしたら昨日返信が来ましてね、最近はみんなメール見てませんからね、だいたい LINE とかなんだから、ですからちょっと時間差があって、で返信が来て、いや、なんというタイミングでしょうと、来月の上旬にそっちの方に行く予定にしてますと、ですから時間が合えば会いましょうということになって、ああ、ですからね、まあ、こういうことがあるから、ふっと何か思い出した時にはやっぱなんかそのままにしないっていうのは、まあ、これ経験則でもあるんですよね。経験則でもあって、こちらが思い出した時には向こうが思い出してたりとか、なんか今回のようなケースとかですから、まあ、そのことによって何て言うんですかね、まあ、その何らかの関係性がこうより良い状態で続いていったりとか、あるいはこう発展的になっていったりとかするんじゃないかなと思うんですね。ですから結構大事なことと思ってるんですけれども、まあ、そんなこんな日々を過ごしながら、まあ、観察の方も読みたいと思いますが、中江先生のね、これ語ですね、語の、これはもう語は割と短くって、これが今日の読むところが終わり、語に関しては終わりになりますね。で、昨日読んだところのは、まあ戦争のいろんな過酷なことがあるんだけれども、実際にはその戦争体験っていうのはもう死者しかそれを語る者はいないと、語れる者はいないと。でもですから永久に不明であると。 で人類の共通体験に織り込まれないっていうことだというふうに中井先生ねまとめられてて、まあそれがまたいつまでたっても戦争が起こるっていうことでもあるなというふうに思うわけですけれどもね。はい、じゃあその最後のところですけれども、続けて1944年末、すでに米機、アメリカの航空機米機の爆撃音は日本諸都市の日常の一部であったが、1945年3月ドイツ諸都市で経験を積んだカーチス・ルメイ、アメリカの軍人ですね、東京大空襲を指揮した人、ドイツ諸都市で経験を積んだカーチス・ルメイの着信とともに、欧州並みの無差別都市爆撃が始まった。猶予期間は終わった。爆撃が重なるとともに、次第に想像力が萎縮し麻痺し、爆撃によって炎上すると、ここまで読んで音楽がかかってるのがちょっと気になりましたね。やっぱこれ音楽ない方がいいですね。もう一度、1944年末、すでに米機の爆撃音は日本諸都市の日常の一部であったが、1945年3月ドイツ諸都市で経験を積んだカーチス・ルメイの着信とともに、欧州並みの無差別都市爆撃が始まった。猶予期間は終わった。爆撃が重なるとともに、次第に想像力が萎縮し麻痺し、爆撃によって炎上する都市を目撃しても、そこに何が起こっているかを想像しなくなる。さらに無感動的になり、自他の生死にも鈍感になる。広島、長崎に対する新型爆弾攻撃を聞いても、艦載機の攻撃に備えた黒シャツを再び爆弾の光線を跳ね返す白シャツに変えるというサジの方が些細なこと、サジの方が大問題になってくる。震災の時の同心円的関心拡大とは逆の同心円的関心縮小を私は体験した。いや、私は現実感を喪失し理人的になっていたのであろう。理人的、人を離れる理人的になっていたのであろう。この白々とした無意味性の中では、低空を飛ぶ巨大な B-29 は銀色に輝いて、ただただ美しかった。敗戦の知らせを何の感動もなく聞いた。その後数ヶ月間の記憶は断片的であって、明らかに乖離がある。同級生の語る教科書への墨塗りの記憶はどうしても出てこない。と、ここでこの 戦争開始と戦争の現実は終わってますね。といったところで5を終わりたいと思います。次の6は、6、戦争指導層の願望思考となってますね。以上です。